愛媛大学研究室からこんにちは。
先生が研究者になろうと思ったきっかけを教えてください。
そうですね、小さい頃に、いろんな現象を見てそれで不思議 でその不思議なのを、本とかそういうなんで見て分かった時に、もう快感だったということで、それでですね、それでそれをずっと今まで持ってるという感じですね。
幼い頃からじゃあ理科が
大好きだったですね。今は有機電子デバイスの有機物を作ってます。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は大学院理工学研究科の宇野秀光教授にご出演いただき、先生のプロフィールや研究内容について伺います。
宇野先生は小さい頃から理科が好きで、今は有機電子デバイスの有機物を作っていると聞きますと、かなり難しいことをずっと小さい頃からやってらっしゃるんじゃないかなと思うんですが。
いやーどうですかね難しいというより面白いことが好きだったから、自分の興味のあることは、とことんやってみよう、何でもこう見てそのまま真似をしてやってみようとか、そんなのはやってましたね。
もうずっと本ばっかり読んでたのかなと思いきや、外で遊ぶことも大好きだったようですね。
外で遊んでる方がやっぱり多かったですね。昔ですし、テレビも本当に、南海放送しか映らないような
あのところだったんです。山口の柳井ご出身ということで、ありがとうございます。
海の方に開けてるのが、その方面だけだったので、山口に住んでいながら山口の放送は全く入らなかったですね。
もう愛媛っ子と呼ん
でも。そういうことですね。
あの柳井と言いますと、海のイメージがあるんですけれども、遊び場はどんなところだったんですか？
ですね、海で遊ぶというよりは田んぼで遊んでることの方が多かったですね。
そうですか。
周りが田んぼばっかりっていう感じで、
じゃあ何かこう虫を取ったり、
そうですね、
昆虫取ったり、
虫を取るのもそのですね、捕虫網みたいな、そんなんはお金出して買わなきゃいけないじゃないですか。子供にはちょっとあれなんですよね。だから手で取れるようにどういうふうに昆虫に近づいたらあいつらに気づかれないで済むかとか、そういうのを考えながらこう手で取ってましたけど、
じゃあ何か遊び道具なんかも手作り、
手作りでお金をかけずにという感じでやってました。
どんなものを作られたんですか？
小学校の頃ですね、よく遊んでる幼なじみが一人いたんですけど、その子とタコを作ろうかって話になって、普通のタコじゃ面白くないし、なるべく大きいのを作ろうということで、畳半畳ぐらいのタコを作りましたね。
大きい。これ作るのも大変ですけど飛ばすのも大変ですよ。
大変だったです。作るのもその竹を切ってですね、それを竹ひごにして、くくりつけて骨格作って、で新聞紙を紙の代わりに貼り付けると。貼り付けるのに米をですね、煮てドロドロにして、でそれをこう塗って、
糊状にして
、飛ばそうということでちゃんとできたんですけど、やっぱすごく重いんですよ。そうやって作ると
確か重そう。新聞紙も結構重いですよね。
重いです。もうそれでそこら辺の頭は全然ないから軽くしたらとか言って、できたのはすごく嬉しかったんで、二人してそのタコを田んぼで引っ張ってですね、上げたんですけど、本気で汗だくになるぐらい引っ張らないと上がらなかったですね。それはそれで面白かったんですけどね。で、そのあと、これは風が強い日にやれば、飛ぶだろうということで、ものすごく風の強い日に飛ばしてみたんですよ。そしたら糸の切れたタコになっちゃいました。ちんって紐の方が今度は耐えきれない。だから ちゃんとこう売ってるものは考えてあるんだなっていうのはそこでよく分かりましたけどね。
でも本当一つのその半畳分のタコを作っただけでいろんな思いをされましたね。
いやもう本当に楽しかったですね、まあ今でもよく覚えてますけどね。
それが何かこう作る楽しさとか考える楽しさ、そういったものにもつながってるんじゃないですか。
そうですね、確かにいろいろな学びができたっていうかね、あこうした方が本当はいいんだろうな、こうした方がいいんだろうって、
現代もう何もかも手に入るようになってくると、そういう経験をすること自体が貴重ですね。
そうですね、
それと同時に小学校の頃は読書もお好きだったと伺いましたが。
そうですね、小説とかそういうものよりも百科事典とかですね。
百科事典、はい、
動物の写真とかね、ああいう植物の写真とか、はい、そういうのは百科事典が一番好きだったですね。
ありましたね、ありました、うちにも確かありました、何十巻揃いのやつが
制覇しようと思ったことあったんですけど、ね、
私何回開いたかわからないぐらいあれご覧になってたんですか。
5巻セットぐらいなのは全部もう読んじゃいましたね。
それはやはり知識といいますか、次々こう興味が湧いてくるんですか。
あこんなこともあるんだ、あんなこともあるんだっていう感じで、でそれをやってるうちにやはりそういう百科事典っていうのは、はい、まあ立科的なところもあれば、社会的なところも入ってますよね、そのうちだんだん社会的なところを飛ばして理科的なところばっかりなんか読んでたような気がしますね。
でも最初に田舎に住んでたからとおっしゃってましたけれども、本当に自分の町にしか住んでないと知らないことばかりがその辞典の中から飛び出してきたんじゃないですか。
もう本当に面白いなっていうのはありましたね。でまあそういうのを見てると いろんな他の町のこととかも書いてあるわけで、はい、いやそういうところにも行ってみたいというのはそういうのもやっぱりありましたけどね。
そして高校の時は物理や数学がお好きで、どういったところに興味を惹かれましたか。
やっぱ物理とか数学っていうのはすごくこう単純な数式とか単純な法則で、はい、そのいろいろな複雑な現象をこう、支配してるというか、そういう美しさっていうのはね、すごく憧れましたね。で、物理や数学をやっていこうと高校の時には思ってましたね。
物理や数学を美しいという言葉を時折聞くんですけれども、そういった研究者の方々から、もう私にはもうこんがらかった糸のように黒板の文字が見えていたんですけれども、やはりその法則ですとか定理っていうようなものは解いていく時のその美しさというのも。
そうですね、だからいや本当にそのこの定理を使ってこんな複雑な問題が解けるんだっていうような、そういうふうなのはね、すごくやっぱり感動ですよ。それはそれで、
絡まったものがこう溶けていく美しさ。
そうです、
私絡まったままだったんですあれがダメだったのかなと思いますが、そこでちょっと私数学の道から離れてしまったんですが先生はそのまま京都大学の理学部の科学科にご進学になったということで。
そうです、
はい、この時はまだ物理の方に興味を持たれてたんですよね。
入学した時は理学部で入りますので、はい、物理をやろうか数学をやろうかっていう感じで入ってきましたけれども、はい、やっぱり自分には実際のものをよく扱うような学問の方が合ってるかもしれんなというふうに考えるようになって、3年の時から科学に、
はい、だって子どもの頃からいろんな身近にあるものを組み合わせて作っていくような少年でしたから、科学の方がもしかすると向いてるんじゃないかと、好きなんじゃないかと、
性に合ってるという感じに思いましたね。
そしてまた4年生になるとその中でも有機化学という分野を絞っていかれるわけですよね、
で有機化学でも、私その配属の時に先生に、化合物分子を作っていきたいというような話をして、でだからいろいろなその生理活性物質であるとかいろいろ役に立つようなものを作る方法を研究したいっていうような形で先生に会って配属させてもらいました、ね、
具体的にはどういったものを、
ですね、4年生の時はあのコエンザイム、
はい、
あの補酵素 Q っていうやつなんですが、それの合成、方法を研究してました。
コエンザイム今はよく聞きますけれども、
コエンザイム Q10 ですね、はい、コエンザイム Q10 の10というのは、はいはい、小さなあの5つの炭素のユニットが10個あるという意味なんですね、
はい、
でそれが、4個あるやつ、5個あるやつ、6個あるやつ、7個あるやつ、8個あるやつ、9個あるやつというのが、まあ、一応は知られているので、じゃあその4から8までを作りましょうということで、それを作ってました。
成功はされた。
ようやく本当にギリギリで、4年の最後ぐらいにできたっていう感じで。
すごい、はい、もう今ですと本当にあのコエンザイム Q10 っていう、まあ、言葉だけしか知らないですけれども、その当時はまだ世に
あるのは分かってても市販はされてなかったですね。で いろいろな企業がその市販をするために作り方とかそういうのを研究してて、はい、そういう時期だったですね。今から、25年ぐらい前になりますよね、
まあ、一般の方なんか何も知らない頃です、頃ですよね、
その頃こういうテーマですと言ってもはという感じだったんですけどね、今は皆さんがあなんか具体的なイメージを持ってくれてて、あの当時と
そうですね
違うな
という、やっと追いついてきたかというような
そういうことですね
と考えますと、本当に研究者の方が研究していることが日の目を見るっていうのはもう10年20年と、
そうですね、
その1日2日っていう単位ではなくて、もっともっと、
ね、
ともすれば100年200年っていうような単位のものもあるかもしれないですね。そしてその後はあの大学院に進まれて、この時は抗菌剤の合成方法を学んでいらっしゃったということで、はい、あの抗菌剤というのは
水虫 の、 あの、ま、薬とかそういう感じのやつですね。
ちょっと身近になってき
あの試しにですね最後作ったんですよ。で水虫だったのでちょっとだけ、
はい、
ちょっとだけです、はい、足の裏にあったのでちょっとあの錠剤にして入れてみたんですけど、ね、聞いたかどうかちょっとよくわからなかったですね
いやでもいろんないろんないろんな研究をされて、あの結果わからないままっていうものもたくさんご経験あるんじゃないですか。
もう本当にそんなブラックボックスの中にそのまま入ったままのやつはやっぱり山ほどありますね。でもそういうのはいっぱいあるとですね、たまにそこからポッとこう後から見ると、はい、あここ出口あるじゃないかっていうのがあるんですね。それまた見つけた時も快感ですよね。
わもういろんな本当に先生のこのボックスの中にはいろんな
もう本当にガラクタが本当に山ほどあります。
でもその中にキラッと光るものが、ね、入って、でそれ見つけた時はまたこの愛おしいでしょ。でもこのボックスの中、
ね、
わそしていろいろな研究を積まれてきて、現在は有機電子化合物研究なさっていて、有機電子デバイスの有機物を作っていると、ここまで聞くとものすごく難しいことのように思うんですが、先生が研究されている有機電子化合物、どうやらこの研究が私たちの身近な場所で活用されることになりそうです。来週はその内容について詳しく伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
どうも。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き大学院理工学研究科の宇野秀光教授にお話を伺います。お楽しみに。